QIC。
こちらは京都府京都市からいただきました、37歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
ただただ大変です。大阪伊丹空港でナイフを所持した男を保安検査で通過させてしまい、もう空港内はごっちゃごっちゃの大騒ぎです。なんかやばそうな空気を察知してすぐに出張の日程を変更したので、空港内のカフェでワクワクしながらやじ馬モードで見物してましたが、中で巻き込まれていたらと思うと夜も眠れませんということで、実際にその場にいたというサイドワインダーからのお便りでございますが、これはとんだポカですね。ちょっと前代未聞じゃ前代未聞でしょう。なんかあれでしょ、あのお姉ちゃんでまだ新人だっていうことらしいですけど、でも新人っつって9ヶ月働いてるって
、9ヶ月働いてるんで新人じゃないだろう
って。 ねえ、それあのまああの連携プレーじゃないですか、あの X 線を見る係とその荷物、手荷物をこうあの受け取ったりする係で、その連携がまずうまくいってなかったのもなんとなくわかるんですけど、それとそのまあテレビのニュースではアーミーナイフっていうふうにこうまあ表現されていて、アーミーナイフっていうのが何なのかっていうのを分かってる人がまあどんだけいるんだろうかっていう話なんですよ。まあ、あのどうですか、あの熊本の皆さん、アーミーナイフが何か分かりますか？
想像つかないです。
アーミーですからね、陸軍ですから、陸軍ナイフですよ。こうあのランボーとかね、
後ろがギザギザになってるような、
ああこうあのね、こう後ろからこうあのランボーが羽交い締めにしてね、こうナイフを突きつけて You are nightmare とかって言ってあのそういうような感じしますか？違います、十徳ナイフです。あのいろいろこうフォークとか、ワインのコルク抜きとか、いろいろこういっぱいであのピラピラと出てくるのがあるじゃないですか、いろんなのが、であの短いナイフも一応ついてますけど、それです。私もあの何個も持ってますそれ。でそれをカバンの中に入れてた男がいてね、しかもこの人はプレミアムクラスなんですよ。だから一般の乗客と違ってお高い方のコースなので、あのその手荷物検査も 別口なんですよ。なのでまず人数が少ないじゃないですか。で乗った飛行機がおそらくあの777って言われてるんですよ。だからまあ比較的大人数乗る飛行機ではあるけど、中ってプレミアムでまずあの限定されるじゃないですか。でそれがあれでしょ、7時ちょい前ぐらいだったんでしょ、朝の、ね、でそれをその気づいて大騒ぎするのが3時間ぐらい経ってたでしょ。だからもう要はそのナイフを持ってた人はもう飛行機に乗ってもうおそらく羽田に着いちゃってる、その後に慌て始めたっていうことで、これはじゃあ誰が一番そのポカかというと、まあもちろん最初のポカはそのお姉ちゃんなんですけど、そのお客がこれ大丈夫っすよとかって言ったから、そうですかって言って渡しちゃったんでしょ。でそれがあのもうまさかそんな偉いことになるとは思わなかった。あの中でのその内規というか、その決まり事としてそういうようなことが起きたら、中に入っちゃったお客さんを一遍出して、もう一遍再検査をするっていうなんかルールが決まっとるらしくて、それをしないと拉致が開かないっていうんで、3時間も経ってからやり始めちゃったっていうので、ことがどんどん大きくなってしまった。で、今回その保安検査を担当した会社が西系っていう会社なんですけど、あの、昔2003年ぐらいまで西日本警備保障って名前で、本社は福岡です。あの、九州あちこちで、あの、道路工事とかにもいたりするじゃないですか。
見ますね。
で、あの、西系は、羽田空港、伊丹空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港の5カ所を、の警備を委託されてるようで、まあその道では割と信頼されてる会社なんだと思うんですよ。で、まあ、九州でもその警備業界では大手の方ですから。で、ただポカは他にもやってるみたいですね。だからこれは後で偉い、これ損害賠償すごいことになりませんかという、これ ANA に対してもだから ANA がまたその西系を訴える可能性もあるでしょ、
そうですよね、
だからあの本来まず適切な手順としては、そのお姉ちゃんがナイフをお客に返しちゃった、でそれが発覚した、 直ちにやんなきゃいけないのは、そのお客が乗ってる便はもうそこで大体特定できるじゃないですか、うん、まずそいつを止めなきゃいけないですよね、うん、あの離陸前であれば離陸させないようにするとか、場合によっては引き返させるとかっていう、ことです。もしそれが本当にテロとかハイジャックに使われたらっていうことを考え、まあ、それを防ぐための保安検査ですから、だからそれをすれば一番、まあ、影響はその777に乗ってたお客さんだけに限定されるじゃないですか、もしくはその折り返し便に乗るお客さんがちょっと遅延するとかっていうことはあるだろうけれど、まあその今回8000人とかっていうとんでもない数のほとんど無関係な人たちを、もうそのね、例えばっていうか、そのアーミーナイフを持ってた男はもう自分のことだって分かってますよね。今どんな心境なのか、もう会ってね、話聞きたくしょうがない。もう多分その人はそんなに悪気はないはずなんですよ。ただあそこでちょっとあの新人のお姉ちゃんっぽかったから、あそこでナイフを取り上げられることを考えたら、ちょっと強く言って返してもらって、しめしめと思っていたのが大問題になって、でこうね、例えばもしその人が会社員だったりして、横に座ってる例えばあのアナゴさんみたいなのがいて、ね、まあ今決して犯人があのマスオだと言ってるわけじゃないですけど、まあ仮の設定としてそういう設定で、あのなんだっけ、海山商事、海山商事 あのオフィスの中で、でマスオ君、昨日のニュースはすごかったね、あの伊丹空港の君は大丈夫だったのかいとかってでちょっとあのなんだ、
若松
の言うの声じゃなかったで、あれは大変な損害賠償が請求されるかもしれないよねとかってちょっとやっぱ、そんなことになるのかないとかって
ピコピコみたいな SE ついて
そうでこう、ね、家に帰ると家族がやっぱりニュースをテレビで見てて、で大変なことになったねとかって言ってでこうマスオがどんどんこう追い詰められていくっていうで悪いのはこのナイフを持ってた人でしゅとかって言われて
勝渡りがねマスオ兄さんどうしたのって
そうなんで汗かいてんだマスオ兄さんってなぜサザエさんの設定に今してるのかが俺もよく分かんないんですけどねで意外と面白くなってきたんでサザエさんの設定でやってるんですけどもうこれはどうするんだろうなっていうまあ伊丹空港はちょいちょい私も使えますから、これほら ANA じゃないですか、まあでも俺そういうプレミアムとか使わないからな、株主優待券持ってるんですけどね、続いては東京都中野区37歳会社員ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
原発の汚染水を海に流すか否かという問題についてです。そもそも汚染水という名前の汚染された水を放流すると言い出せば揉めるのは当然のこと。そりゃそうだよな汚染水だもんなこれこうね、こう原子の水とかアトミックウォーターとかって言えばなんか流してもいいかなっていう、飲んでもいいかなとかってで反省を知らない日本の政治家たちのこと、そのうち危険ドラッグのような質の悪い言い換えを追っ始めるに違いないと思っていましたが、不思議と汚染水のままですね、そうか俺みたいにその、アトミックウォーターとか言わない、まあ、言ったら逆にそれで揉めますからね、それにしてもこの問題落としどころはあるのでしょうかというところですけど、理系の花岡、記者にちょっとこう、この辺を解説していただこうと思います。
これはまあ無限希釈ってやつですよね
、まあそうですね、
大学の時に
泣くならしないですからね、
大学の時に誤って流しに、劇薬を流したことがあるわけですよ。
流し
僕はしてないですよ、
まあ、下水ですね、そのままね、
同期の人間が、
普通ほら実験施設とかは特殊な浄化槽みたいなのがあるじゃないですか、
そこに流すんですけど、流したり、あのすごい劇薬の場合はそのボトルがあってそこに流して
食べ
て、
で乗車があの処理するんですよね。
で誤って流しちゃったんです、はい、でその時何をするかというと、はい、黙って水を水道水を流しっぱなしにするっていう、
まあ、薄めると、
そういうことです、はい、どんどん薄めるっていう、もうだから言ってることは同じなんですよ、ま
ああの影響を少なくさせるためにあのあくまで水で流して、しかもあのできればなかったことにするという、
無限希釈
という無限希釈まああの酸とかアルカリならですよ、あのある一定のところまで薄めればもう影響はほぼなくなっていくし、まあほぼ無害化されていくじゃないですか。原子炉からこう出てきたそのまあ核物質たるものはその半減期を過ぎないことには影響は出っ放しなわけですから、だからこれは影響がないと言い張ること自体がちょっとおかしい話で、何かしら絶対あるはずなんですよ。でその例えばですよ、そのドラム缶何百本分ってあるやつをですよ、それをこう何万本分にまず薄めてからあの流すのか、そのまんまあの流すのか、
そのまま流すと
濃い部分が出て
くる、濃い部分できちゃうんですよ。
でそこにたまたまいた魚がその濃い水を吸っちゃって、そしてそこからゴジラが発生したりするわけですよね。ゴジラは でまあということはですよ、だから何らかの処理を経なきゃいかんはずなんですけど、だったらもう東日本大震災発災してからですよ、なんだかんだでもうあのやがて10年に近づこうとしてるわけじゃないですか。この間にそういろんな処理技術っていうのを国費を投じてですよ、
その本当そうです、
もう例えば腰取るとか、なんか分かんないけど、その中から濃縮して吸い上げるとか、なんか何か多分その偉い学者さんたちが集まってお金をかけて研究すれば何かできたと思うんです。
そうです、あの汚い水をろ過して飲める水にできるような技術があるわけですから、それに近いことをやれればできるはずなんです。
だからものすごくもう限りなく綺麗な状態にしてから流しますっていう、あるいはこう傘を減らしますっていうことならまだね、あのまあまあ それしかないのかなという気もするんだけど、あの頭の悪い政治家がまず初めに言い始めたじゃないですか。あいつが言い出すからますますあの何言ってんだって話になってくるわけで、そのでもこう思うんですけどね、あのあれほら地下水がどんどんどんどん流れ込んでるからそれをその吸い取ってドラム缶に溜めてるってやつなんですけど、で地下水が流れてきてるからそれを止めなきゃいけないっつって何年か前にその地下水を遮蔽するために地面に杭をいっぱい打ち込んで、それをものすごくこう冷やしてですよ、で地面を凍らせて、地面っていうかその地中を凍らせて、その氷の壁を作るんだと、ね、それによって地下水の漏れをこう防ぐんだってことで、もう何十億って感じでやったじゃないですか。で今だにまだ1日170トンとか200トンとかって水が流れ込んでるけど、失敗でしょこれ。あの多少減ってはいるんだろうけれど、私そこで思ったのは、日本のこのトンネル掘りの技術がこれだけすごいのに、なんで上からの露天掘りで掘っていかないのとか思ったんですよ。その原発の後ろ何百メーターぐらいのところの、でその地下水脈に至るところまでずんずんずんずん掘っていっちゃって、そこにあのコンクリの壁をそれこそドーンとこうあの流し込んじゃったりして、その壁作っちゃうことできるじゃないですか。で俺そんな凍らせるとかなんとかっていうことよりよっぽどそっちの方が日本の土木技術ですれば、あの得意なんじゃないかなと思う。でそこから今度は水平に掘ってって、そのやがてその原発の地下深くまで行って、そこにそのもちろんその人間はさすがにやっぱりやばいかもしれないけど、いろんなロボットを使ったりした工事でそっちにまたコンクリを流していくとかっていって、あの要はその鍋みたいにその下をその全部コンクリであの囲っちまう、覆っちまうっていう、
チェルノブイリの時みたいに棺桶を作ればいい、
そういうやり方が、あのそのもちろんお金はかかるんですよ。でも俺技術的にあの絶対不可能っていうことではないと思うんですよ。でやれたと思うんですよね、あの例えば10年かける10年計画でやるとかって。でそもそもね、俺その氷をその地中を凍らせるっていうのをニュースで聞いたときに不思議がならなかったのは、例えばあのコップの中の氷を見てもそうなんですけど、水を注いだら本当にどんどん溶けていくじゃないですか、ね、でその水がどんどん来てるところでいくら頑張って凍らせたって やっぱ水のものが強いんじゃないのと、うんうん、まあ、実際だからそうなってるわけでしょ。そうですね。だからあんなものに何十億、うん、まあ、実際いくらだったか分かんないですけど、うんうん、かけてやってるっていうことが本当にね、
なんかね、付け焼き場でなんか場当たり的なことをやってるようにしか見えなくて、うん、計画的にもう起こっちゃったことはもうしょうがないんで、うんうん、5年10年15年っていうか、そこら辺の計画をきちっとしていかないと、うん、もうなんか本当になんか行き当たりばったりでやってる感じがしますよね。
あ、だから日本のその原子力発電とか、そういう、うん、いわゆる原子力村にいる、うんうん、皆さんというのはそれなりに優秀な方々が揃ってると思うんですけど、うんうんうん、なこれだけ見るとバカ揃いなんじゃねえかとか思ってしまう、うんうん、そんな気がするんですけど、うん、これに関して、木田上解説委員はどういう切り方をされるんですかね。
いや、私ですね、最初の話に戻るんですけど、薄めるって言ったじゃないですか、うんうん、はい、あれ家でも やってるんですよ。例えばですね、やってるその汚染水じゃないですよ。期限が切れた、はいはいはい、ドレッシングとか、はいはいはい、飲み物とか、はい、そのままほら、流すといけないじゃないですか、はい、なんか、はいはいはい。だから私も結局水を一緒に流して薄めて、はい、なんか悪くないように下水に、その悪い影響を与えないように。
ま
あ、
与えてますけどね。
そうそう。
特にドレッシングいくら水入れとって油が入ってますからね。
いやいや、でも、洗剤入れないと濃厚な流すよりか、やっぱちょっと薄めた方がいいじゃないですか。
それは単にあなたの自己満足でしかないです。
あ、そうですか。自己満足ですか。
はい、洗剤混ぜないとダメです、そういう時は。
あ、洗剤ですか。
油、ドレッシングの油分が。
ドレッシング、じゃあ
いや、それよりは、なんか、はい、庭木の養分にするために庭に撒いた方がいいんじゃないですか、そういうものは。
ジュースとかもですか。
はい。はい。
養分になります
。ドレッシングとかも庭に巻いた方がいい。
あ、まあ、植物に直接かけたらサラダになっちゃいますけど、ね、ちょっとはな、ね、20センチぐらい離した感じで、
で
ちょっと薄めて、それこそ巻いてすぐにバケツで水かけるとかってしたらいいじゃないですか。それ多分それなりに
栄養になるんですか。
なる油とかは。
あ、そうなんですね。そうなんだ。
以後注意しなさい。
そうですね。
あ、わかりました。あ、でも油物には洗剤を一緒に混ぜて流した方がいいって。
それただ流したら海面活性剤でただその乳化するだけの話だから。
だから要はそれはどう何を言ってるかっていうと、要はその下水管とかそういうその家の中の部分でしょ。
あ、そっちにね。
そっちにつくから、つかないようにっていうだけの話で、流れてることは同じなので。
一緒か。あ、そういうことか。あ、そういうことですね。自分家だけが良くなるってことですね。それは。
あなたの行いとね、東電の原発を一緒にしないでください。
いや、なんかほら、やっぱ濃厚なまま流すとちょっと、なんかいけない気がするんです
よ。まあ、いけないです。
ですよね。やっぱ薄めた方がいいですよね。
う
ん、
だからほら、ね、例えばほら、メッキ工場だとかで使った、うん、例えばその廃液だとかっていうのが、六角クラムとかそういう危険なものが入ってるわけですよ。で、この間も大阪でちょっとありましたけどね、うん、少ない量だからわからんと思ったから川に撒きましたっていうのが、ね、うん、捕まってたんですけど、そういう問題じゃないんですよ。
そう
今や。
なるほどね。
ね、で、じゃあなんでそのうちの町工場があんな六角クラムが入ってたけど、ほんのちょいだとにあんなので、うん、あんだけ散々言われてるのに、うん、おい、放射能入ってるやつがあんな大変な量を海にばらまいて、うん、誰も責任取らなくていいのかって話になっちゃうじゃないですか。うんうん、なんかおかしいでしょ、うん、で、私は思うんですけど、やっぱ常に、この間もほら、東電の人が結局無罪だったんですけど、うんうん、誰も責任取ってないじゃないですか。やっぱ当時の あいつら、仮に無罪だったとしても、少なくとも家に帰って、自ら、首吊るなり、腹かさばげるなり、自分の、名を残したかったら、死になさいって私は言いたいぐらいですけど、それ、ともかく、本当に日本人ってのは誰も責任取らないというね、出来事が大きくなればなるほど責任取らないんです。ちっちゃいやつはね、誰かに爪ばらき出すんです。後でまた C 枠でそれの話をするかもしれませんが、あ、そうじゃないか、まだあるな。こちら、鹿児島県鹿児島市、51歳 DTP やってます。ラジオネーム、カツンだったっけ、そうです。
ありがとうございます。
久々の投稿です。えのきだ師匠の大阪話、元大阪府民として懐かしさを感じております。 鹿児島に移住する前は運送業に携わっていたので、話の中に出てくる地名を聞けば当時の風景を思い出します。妻の妹夫婦と自分の父親が大阪にいるので、全く縁がなくなったわけではありませんので、たまに大阪に大阪に戻るのですが、自分がいた頃と様子が変わっているところが多くて戸惑うことがあります。特に大阪駅周辺の変わりようには驚きです。まあそうでしょうね。私もまあね、昔のイメージのまんまでこっち来ましたから、わあすごいなとかと思うことがあります。もう阪急の駅だって名前がね、変わりつつありますからね。もう梅田駅でなくなりますからね。ご存知でしたか、熊本さん。大阪梅田駅になりますからね。
つくだけですね。
は？何ですか？何ですか？
つくだけですね。
そこが大事なんですよ。
大阪がつくだけですね。
そこが大事なんですよ。
そこが大事なんですね。
大事なんですよ。
あんまり変わらない。
私がかつて住んでた石橋という駅が宝塚線の、あそこも、石橋阪大前駅に、さて話はすってんころりと転換しまして、今に始まったことではありませんが、政治の劣化がますますひどくなったなと感じます。総理大臣をはじめとする内閣の顔ぶれのひどさ、ほぼ全員がポンコツ揃いというのは見事としか言えません。高市総務大臣の電波停止は言ってないとか、ポエム小泉環境大臣の、海外での恥さらしい行動とか、いかにも悪人面の萩生田氏が、文部科学省科学大臣なんか、教育関連に関わらせてはいけない人物だと思いますが、早速文科省が愛知トリエンナーレの補助金支給停止としました。まあそんなこんなで、また、まだ国会が始まる前からいろいろな問題が噴出してます。つくづく政府与党は国民のために仕事をする気はないんだなと感じます。こういう連中を退場させる方法ってないものでしょうか。テロがありますよ、テロ。ね、例えば小泉、環境大臣ですが、私は逆に面白がっておりまして、なんでここまで悪口を言われなきゃいけないんだろうか、うんうん、なぜかというとまだ何もしてないじゃないですか、うんうんうん、なんかほらその舌禍事件を起こすとか、うん、ね、その誰かを怒らせるようなことを言ったとか、なんとかとか、そのなんか汚職が見つかったとか、うんうん、変なキャバクラ会をしてたとかっていうことであるならば怒られてもしょうがないと思うんですけど、単に言ってることが意味不明だったっていうだけの話じゃないですか、うんうん、そんな政治家山ほどいますからね、うんうん、今まで、で例えば大広正義にしても福田赳夫にしても何言ってるか分かんなかったですけど、総理大臣やってましたからね。だからそれよりはもうちょっと歯切れはいいですよ。でセクシー発言にしたってよく考えてみれば、前に喋った人のやつをこうね、いただいて喋った時の話だから、別に主犯じゃない。だからなんかともかく叩いてやろうというやり方で左派の皆さんが中心にやってるんですけど、これ考えてみると右側の人がやってるやり方と一緒だったっていう、だから僕はそれに乗らないんですよ、僕は。だから別に小泉が、好きが嫌いかって別に俺、まだどうでもよくて、まだ、これからお手並み拝見と思ってるだけで、まあ腹の中では、やっぱりダメなんだろうなと思ってますけど、思ってはいますけど、で、もともとそういう人なんだろうなと思ってますけど、ただ、まだ若いし、もうちょっと、あったかい目で見てやればいいじゃんと、さえ私は思うんですね。で、この、萩生田はダメでしょ。うん、これは。もういろいろ金もらっちゃったりしたし、もうもう、灰色というよりは真っ黒でしょ、この人も。で、それをここに据えるっていうのが、国民を舐めてますよ、これは。で、怒らないから国民舐められたまんまなんだなと。で、まあ、高市早苗はね、いろいろここの人も世渡り上手でやってきてる人だから、まあ、いろんなことを言うんでしょうけれど、まあ、昔ね、朝生に出てた頃から比べると、随分老けたなっていう、痛々しいなっていうふうに、思ってしまうだけで、これセクハラになりますか？
あれなんとかにじこさんに似てきてた
清川にじこですか。そうやっぱシワがね。まあともかくですよ、今回のいろんなまあ花岡市千葉県ですけど、実際地元ではどうなんですか、いろいろとその あの台風の停電のあれ
です。あれがですね、明暗分けてて、
あの時の子全然大丈夫だったでしょ。
全く大丈夫だったんですよ、で情報が全く分かんなかったんですよ、はっきり言って。その隣がそうなってるとも全く思わなくて、でもこれ完全にもうあのどこも取材してなかったとか、まあ、
メディアの問題ですよね。
問題もあるんですけど、確かにあの、あのこう通信網とか
情報が遮断されてるのはあります。
遮断されてしまったんで、あのその部分はちょっとあるんですけど、まずその森田健作の顔が見えなかったんですよ、ずっと。
あ
でようやくこのところちょっと出てきましたけど、あの一体何をしてたのかなっていう感じのところで、ただまあその実際場所にちょっと行ったりとかしてないんで、何ともちょっと言えない部分もあるんですけど、あのたまたまそのうちの住んでるところ僕の真上を中心が通ってったんですよ。
あ、台風の、ね、
台風の中心が、だからその大体台風の右側がちょっとやっぱやばいじゃないですか、だから それでどうにかうちは大丈夫だったんですけど、やはりちょっとあの様子見るとなんかこう熊本地震の時をちょっと思い出しちゃって、あのブルーシートとかですね、
あれ、まあ一部の自治体にはあの再建支援法ですか、があの適用されるようなので、だから半壊とか全壊とかっていうところにはその、まあね、でもお金もらえるって言ったってね、
そうなんです、
ね、まあ、我々はほら いただきましたよ、いただいてそれはあのもらわないことからくれば相当に助かりましたけれど、中て元の状態に戻せるような金額じゃないんですから、千葉の皆さんも大変だろうなと本当に思います、その特にその被害を受けた方々、でともかくその政治の対応は、まあ、散々言われましたけど、そのなんでこんな時に組閣やってんだっていう、あれ遅らしたって1日2日遅らしたっていいじゃねえのっていう話がまあ通用しない、でやっぱなんか僕はまあそもそもっていうかね、安倍晋三がね、まだね内閣官房副長官ですよ、だから小泉内閣の時、あの頃は別にそれほど嫌いでもなんでもなくて、むしろなんかはつらつとしていて、なんか器用なところはあるけれども、そこはそこ親父譲りだろうなとか思いながら、まあなんか僕は金持ちの息子っていうのは否定しないんですよ、僕は金持ちの息子っていうのはあまり欲に走らないっていうイメージがあって、なんか逆になんていうのかな、成り上がりのやつの方がやたら金にねこう姑息だったりするっていうイメージを逆に持ってたりするんですけど、なんかこの人の場合は都市空に従ってなんかどんどん姑息になっていったし、なんか顔つきも悪い、人相がすごい今なんかものすごく悪い人の人相になってるなという気がするんですけどね、でも、まあ、ともかく、まあ、ポンコツ揃い、ポンコツ揃いっていうか、そこにそのお友達でその頑丈な人がいるから、福岡のセメント屋のお父さんとかですね、だからああいった人たちが結局もうなんかある種の操縦桿を握っちゃってる気がするので、でましてやその元々の親分の、いわゆる蜃気楼と言われる、ラグビーの親分ですよ、この間まで放送されていた日曜劇場の、ラグビー系のドラマがございましたね、あのドラマでも案にディスられていた、ご覧になってた方がそれに気づいたかどうか分かりませんが、日本蹴球協会というふうに出てきてましたけども、ラグビーの協会があって、そこにある政治家が牛耳り続けていて、ラグビーが全く進まなくなってるという、でそれを最後追い出すという、エドモンド注意こと、尾藤勲が、エドモンド注意だったかな、軍曹だったかな、何の話かってこれドテレやつになりますけどね、尾藤勲と西郷輝彦が一緒に出てるだけで胸熱なんですけど、私はそこにね、田村亮が入ればもう間違いないんですけどね、まあまあいいんですけど、でそこでその政治家を追い出しますけど、あれは誰がモデルかといえば蜃気楼ですね、森喜朗です。
もうニヤニヤして見てました、
はい、あれはもう森喜朗が見たら頭きたでしょうね、もういよいよラグビーをこう日本でこのワールドカップやるときに、俺のことを 悪者にしやがったと、事実だろっていう、だからそういう、でもまあでも彼のことだから今オリンピックやってるからいいもんって多分言いそうだね、
だって金が入るからいいもん、
そうオリンピックだからいいもんだっていうね、 ね、まあ、あそこだと思いますよ、うん、だからその、うん、まあもともと福田派、
うん、
まあそしてその、うん、岸派、
うん、
福田派、うん、そして森派になっていって、うんうん、まあいろいろ分かれましたけど、うん、まあその今、まあいまだにだからあれは何派なの今はあそこは名前何派になるのあそこは
あれはあれなんかいましたよねあれ誰かの名前ですよねあの何派だ
でもほら、うん、ねあの小泉の時も森はまだいたじゃないですか、
うんうん、
でその後の福田ジュニアの時もまだ森はいたじゃないですか、うんうんうん、麻生太郎の時も、
うん、いましたね、
ね、いるでしょ、うんうん、だからやっぱ森なんですよ
そうですよね本
当だからずっと日本を、うん、あの日本を売りつ、あの、安売りし続けてる諸悪の根源は間違いなくやつで、で、オリンピックを呼ぶにしたって、オリンピックやることでインバウンドでいっぱい外国からお客さんがやってきて、大変にあの観光業も盛り上がってとかって言うけど、その金がまたなんだかんだで税金で入ってきて、消費税上げますから、ね、税金入ってきたやつを、それでまたアメリカからいろんなくつまんないものを買い、高いものを買って、結局、あの、還元するじゃないですか。だから、新機能の還元セールってやつが日本還元セールをずっと何十年もやってるようなもんでしょそれだから日本だけ給料下がっていくんですよ、うんうん、あのよその国みんな上がってるんですよ給料、
うん、
あの先進国は、うん、日本だけがびっくりするほど下がっていってるあのツイッターでよくあの画像が流れてきますけど30年前の求人広告ってやつがありますよ佐川急便の、
うん
ね、トラックドライバー募集、月給40万からって書いてあるでしょ、うんうんうん、30万からだったじゃない、うんうん、で、30、40って書いてますよ。今、そんなのないじゃないですか。でも、あの、で、それを見て、これ、なんか、フェイクなんじゃねとか、うんうんうん、ね、これ、あの、コラなんじゃねとかって思う人いる、うんうん、事実ですからね。で、それからずっと下がり続けてるっていう、だから、そのポンコツ内閣が、それの、まあ、本当最後の、なんか、あの、総仕上げを今やってるみたいな感じだと思いますけどね。なぜそれにみんな気づかないのか不思議ながら
これがねなんか小渕さんが、まあ、生きてたら変わったかどうか知りませんけど
いや変わってたはずです
よなんかねあの時に亡くなっちゃったのがねちょっと本当
にでねそのねあの心変わりした悪いやつがうん、うん、その福岡のセメント屋ですよもともとはどちらかというと、
う
ん、その閣営の弟子ですから本来ならそっちの路線で行かなきゃいけないのを、うんうん、なぜかそのまあちょっと収支買いしたんでしょうね、うんまあまあちょっとね本当困ったもんです、うん、まあその話続きはまたちょっと C 枠でやらせていただきます一旦 CM に行きまして、この後 C 枠で、ちょっとね鉄道にかか、ちなんだトークにしていこうかなと思ってます一旦 CM です
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜奇形魚そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたしますもちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください